長はハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。秋山グギによるこうやってセンスは生まれるわ。広告やデザインの現場で培われた経験を背景に。センスを生まれつきの才能ではなく鍛えられる技術として捉え直す実用書きである。本書が扱うセンスとは、見た人や聞いた人をハッとさせる力であり、ポスターやパッケージの色使いのような視覚表現に限らず、言葉選びや場の切り替えなどに地上のコミュニケーションにも通じるものとして語られる。中心となるのは、近く組み替え表現という3つのフェーズで、普通を理解し半歩先を作るための思考の道筋を示す点に特徴がある。クリエイティブ職だけでなく、企画や営業など仕事で伝え方を磨きたい読者にも、観察から表現までの具体的な考え方を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、センスは人をハッとさせる力であり才能ではなくプロセスである。本書はセンスを単なる好み遣び意識の高さではなく、相手の注意をつかみ心を動かすハッとする瞬間を生み出す力として定義する。ここで重要なのは、それが一部の天才だけに宿る資質ではなく、分析して再現性のある形に落とし込めるという立場である。広告やパッケージ、ロゴなどの実務は吉原氏が相手に伝わらなければ正解にならないため、感覚だけでなく意図と構造が求められる。著者はこの前提からセンスを生む手順を言語化し、観察し発想し伝えるという流れを手元の技術に変えることを促す。センスがいいと言われる表現の裏には、普通を踏まえた上での小さなずらしや余計なものを省く判断、受けての理解に合わせた調整がある。読者は才能の有無を嘆く代わりに、自分がどの段階で詰まっているのかを点検し、次に何をすればいいかを具体的に考えられるようになる。次にフェーズ1、視覚、普通と半歩先を知るための観察。センスを生む最初の段階として本書が置くのが近くである。ここで言う近くは単に見ることではなく、世の中の普通を把握し、その上で半歩先がどこにあるかを見極める力を指す。普通を知らないまま奇抜さだけを狙うと、受け手に伝わらず独りよがりになりやすい。一方で普通を正確につかめていれば、わずかな変化や違和感が強い効果を持つ。著者は日常の様々な場面にハッとする瞬間が潜んでいると述べ、街角のポスターや SNS の一文、パッケージ、会話の切り替えなどを観察対象として挙げる。ここから導かれる学びは、センスを磨くにはインプットの量だけでなく、当たり前に見える要素を分解して理解する姿勢がいるという点である。何が定番で、何が新鮮さを生んだのかを自分の言葉で説明できるようになると、次の組み替えの段階で使える材料が増え、発想の精度も上がる。さらにフェーズ2組み替え、常識を再編集して価値を作る。近くで集めた普通と半歩先の要素はそのままではただの情報に過ぎない。本書の第2段階である組み替えは、それらを再編集し新しい意味や価値を立ち上げる工程である。著者は発想の転換が価値を生むという考え方を軸に、既存の枠組みを疑い、見方や配置を変えることで驚きや納得を作る重要性を説く。広告やデザインの仕事では、素材や条件が限られることが多いが、そこで成果を出すには足し算よりも引き算や編集の判断が効いてくる。要素を増やして盛るのではなく、核となるメッセージが立つように余計なものを落とし、伝わりやすい形へ組み替える。ピクトグラムの話題なども含め、限られた記号で意味を伝える領域は組み替えの感覚を鍛える題材になる。読者にとっての実践ポイントは、既存のアイデアを否定するのではなく、要素の関係を変えることで別の解釈を作ることにある。これにより、ゼロからひらめくよりも再現性の高い発想が可能になる。そしてフェーズ3、表現、調整と伝わり方でセンスの精度を上げる。組み替えで生まれたアイデアも表現の段階で伝わらなければセンスとして成立しない。本書の第3段階は、調整と伝わり方の工夫によってセンスの精度を上げ、具体的な形に落とし込む工程として説明される。ここで言う表現は、ビジュアルの仕上げに限らず、言葉の選び方、情報量の配分、見せる順番、相手の理解度に合わせた翻訳といった広い意味を持つ。いいアイデアほど簡単に見えてしまうが、その裏には細部の判断が積み重なっている。例えば、何を最初に見せるかで受けての解釈が変わり、余白や省略が印象の強さを左右する。著者の実務経験に基づく視点は、表現は一発で決めるものではなく、意図を保ちながら調整を繰り返すものだという点にある。読者は自分のアイデアが弱いのか、伝え方が弱いのかを切り分け、表現の設計として改善できるようになる。結果としてセンスを運任せにせず、再現可能な仕事の手順に変える助けとなる。最後に、 引き算の想像余計なものを削って驚きを残す本書の要所にあるのが、引き算の中に生まれる想像という発想である。センスの良さは飾り立てた豪華さではなく、必要な要素だけを残し、受け手が一瞬で理解できる状態に整えることで強く立ち上がる。情報が過剰な時代には、足し算は容易だが、削る判断には普通の理解と目的の明確化が必要になる。何を削るかは単なる好みではなく、伝えたい価値を際立たせるための設計であり、近く組み替え表現の全工程に関わる。近くでは何が普通かを把握して、削りすぎを防ぎ、組み替えでは過去を残しながら意味のジャンプを作り、表現では伝わり法のノイズを落とす。この考え方はデザインや広告だけでなく、企画書やプレゼン、営業トーク、非常のコミュニケーションにも応用できる。読者にとっての実践的な示唆は、成果物を見たときに追加すべき点を探す前に、何を減らせば愛とが通るかを点検する習慣を持つことである。引き算は制約ではなく、驚きと明快さを同時に生むための積極的な技術として位置づけられている。結論として、こうやってセンスは生まれるは、センスを言語化しにくい感覚の世界から救い出し、観察発想表現という手、順に分解して扱えるようにする点が強みである。特に、近く、組み替え表現の3段階は、アイデアが出ない、まとまらない、伝わらないといった現場のつまずきを工程として診断できるため、実務に接続しやすい、おすすめできるのはデザイナーやアートディレクターなどのクリエイターはもちろん、企画職やマーケティング、広報、営業のように相手に伝わる形へと唱える必要がある仕事の人である。また、センスに自信がない人ほど、才能論から距離を取り、鍛え方に目を向けるきっかけになる。類書には配色やレイアウトなど、テクニック中心のもの、あるいは発想法だけによるものも多いが、本書は普通を踏まえた半歩先の設定から引き算調整までを一連の流れとして捉えるため、アウトプットの完成度に直結しやすい。センスを憧れで終わらせず、再現性のある仕事術へ変えたい読者に有益な一冊である。ご支援いただける場合は、秋山グリ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。